最近は体を動かして若返ろうというタイトルで、ね、書いてましたけど、若返ろう、体を動かして 今年になってストレッチを始めたそうですけども、今になって腰のひねりがだいぶ楽になりましたなんて書いてあるんですね。その若さの、心意気には圧倒されますけども、でもこちらはもっと驚くんです。120歳ですから。で、メッセージを語ったというだけでなくて、それを記録してるんですよね。申命記結構長いでしょ。合計34章あるんですけどね。これって400字詰めで言ったらどれくらいの分量だろうと思ったらば、180ページ、180枚をね、語ったものを書き残してくれているんです。それを私たちは今読んでるんですね。今、聖書朗読されましたが、それはその一部です。じゃあ、この中で、モーセは一体何を言いたかったのか。それなんですね。申命記のメッセージは一言で言えば、主は真実な方だということですね。真実な方。英語では faithful と言いますかね、faithful。真実な方。変わらない主の真実。これを今日メッセージの題としたいと思います。それがまたモーセが伝えたいことだったからですね。今までそうだった。きっとこれからもそうに違いない。主は真実な方だ。それが彼の実感でした。1章から11章までで今までを振り返って主の真実を語ります。そして12章以降ではこれからを展望しながら、この真実の主があなた方と一緒に、だからその声をよく聞いてついていくんだぞというふうに語るわけですね。今アウトライン手元にありますならば、先に図を見てくださいますか。モーセの生涯というのはユニークです。120歳とさっき言いましたけども、40歳、40歳、40歳で3つにきれいに区分されるんですね。最初の40年はエジプトで暮らしました。次の40年はミディアンの荒野で、羊を飼いながら羊飼いとして暮らしました。そして最後の40年、イスラエルの民と共にエジプトを脱出してカナンの地、約束の地を目指して過ごしたんですね。で、その最後の40年の果て、120歳の時に、主よ、私も約束の地をこの目で見とうございます。いや、モーセ、お前は入れない。言われちゃうんですね。彼は観念いたしまして、主よ、どうしてもご無理でしたらば、従います。でも、この最後を意識して、彼は後継者にバトンタッチするにあたり、ぜひこれだけのことは言っておかなくてはと思う思い、たぎる思いを、この申命記という別れの説教に込めたわけですね。で、今日は2章から少しだけ読んだわけですけれども、その中でも7節を取り上げたいと思います。2章の7節、どうぞ聖書の本文から7節だけを一緒に読んでいただけるでしょうか。どうぞ。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。いかがですか、この言葉。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。あなた方という代わりに、あなたともう個人的に名指すようにしてですね、呼びかけているこの言葉が印象的です。そして、あの朝、私たち夫婦はこの言葉をとても意味深く受け止めたんですね。というのは、聖書日課でここを読んだ日、ちょうど私の誕生日だったんですよ、ね、いつもの部屋で、会議室で朝の祈り、ここ 7節に来た時に、主が私たちに親しく語りかけていらっしゃることを感じたんですね。あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、本当にそうだったな。振り返ってみて、まあ、40年という言葉がここに出てくるんですけどね、この40年の間、実は私たち夫婦、神学校を出て、今で41年目ですから、ちょうど重なる感じがするんですね。最初は私たちは牧師になったわけではありません。所沢で過ごしたんですかね、6年ほどですけども。ある団体の寮の一角を、まあ、住処として与えられまして、そこで仕事をしていました。ある団体というのはですね、子どもたちに伝道することに使命を感じる人たちの団体ですね。日本 CEF、 Child Evangelism Fellowship の略して CEF というんですけどね、そこにおったわけです。そして私は、まあ、教会学校の先生たちの養成のような仕事、教師訓練、教材開発、家内の方はそこでの、訓練生たちの寮の、まあ、食事の賄い、それから教材作りも少し手伝ってくれましたね。そんなふうにして、スタートして過ごしたんですけれども、週末には、田舎の子どもたちを集めて、子ども会を毎週のようにやっていました。もし私の、メッセージが分かりやすいメッセージだというふうに受け取ってくださるならば、そこでの6年間のおかげだと思ってください。絶えずこの小さな子たちにどうやってこの真理を伝えたらいいんだろうか、いつも頭の中それでしたから、噛み砕いて分かりやすくってことですね。いつも心がけたもんですから、まあ、来た総統はですね、あまりに分かりやすすぎて、年配の信徒の方は、チーチーパッパの先生が来たような感じかなんてですね おっしゃった方があったんですけども、そんな印象さえ与えてしまったほどですけども、まあ、ともかく、そんなふうな6年間は、私たちの伝道者としての素地を作ってくれたと思います。まあ、それにしても、出発点は実につつましいもんでした。まあ、結婚資金らしきものも何にもなくて、全く手作り。新婚旅行でホテルに泊まるだけのお金がなかったので、宣教師の山小屋をただで借りてるとかですね、まあ、いろんな面白い楽しい、思い出がいっぱいです。つつましいところで出発すれば、振り返っていつも感謝できるって誰かが言ったんですけども、本当にそうだと思います。あれから41年、そう、6年経て、先代の橋本牧師に声かけられてここにやってきたわけですけども、ここに来て35年の年月が流れました。旧街道の時代、いろいろ思い起こします。いろいろな出会いがあり、さまざまな出来事があり、そんな中で私たちは育てられてきたと思いますね。あの頃からの信徒の皆さん方は、本当に、私たちを愛し、支えて、サポートしてくださって、本当にありがたく思います。さまざまな出来事の中で振り返って、この言葉を味わったのですね。あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、本当にいろいろ手がけたけども祝福してくれたねって、幻に描いたことを一つまた一つと主は実現させてくださったなということを語り合いました。あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださった。さまざまな出来事が悲喜こもごも、時に本当に苦しいこともありましたけども、でもあなたの神主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。衣食住はもちろん、精神的ないろんな面でもですね、その都度必要な力をくださいました。そして今日があるわけです。そのことを思うときに、主は真実な方だったな、変わらず真実そのものだったなという実感があります。で、今日はですね、このモーセが彼の過去40年を振り返って、こうだったなってこう言っているところを見て、今までの主の真実、彼が実感したまんまを少し振り返ってみたいと思ったんですね。今 アウトラインの A のポイントを見ていただけるでしょうか。今までの主の真実、新命記だけでなくて、あちらこちらからの引用を並べました。その守り、支えというならば、まずは衣食住だろうというのでですね、衣食住を並べました。第一ポイントは衣です。つまり、着るものです。この40年は、荒野の旅から旅の40年だったんですね。着るものをどうしていたんだろうって思うときに、この言葉に出会います。40年の間、あなたの着物は擦り切れず、足の靴も擦り切れなかった。8章と29章の言葉を2つ並べたんですが、40年着物が擦り切れないってどういうことなんでしょうか。皆さん、一番長持ちした、お着物といいましょうか、洋服はどれぐらい長く着ましたか。私の場合は30年ですね。結婚式の時に新調した黒のダブルね。30年、切れましたよ。私の体型はほとんど変わってないわけでね。でもまあ30年しますと、さすがね、あちらこちらがこう擦り切れてきましたね。そして靴、まあ靴もあんまり長持ちはしなかったですね。この間なんか、あれは山登りに行った時だったかなんか、とにかくスニーカーが、前がパカッと開いてしまいましてね。もう歩くたびにパカンパカン、あれは困りますね。ああいうの靴の開きって呼ぶそうですけども。とにかく、まあ私たちのとても考えられない、こんな時代でもどんな丈夫なものができてもですね。でも、あの昔にですよ、40年着たものも履いたものも擦り切れずっていうのは、これ一つの奇跡ではないかと思いますね。特別な守りがあったんですよ。だって荒野の旅ですからね、どちらを見てもユニクロがあるわけでもないしね、古着屋さんがあるわけでもないしですね。とにかく、こう着の身着のまま、あるいはまあ着替えが1、2着あったかも分かりませんが、それで全部過ごさなきゃいけないわけですから、大変なことです。でも主はその衣類を見事に守ってくださいました。そして食ですね、食べるもの、これはもう、大変なことですね。絶対必要な。で、彼ら、エジプトから多少のものは持って出ましたけども、たちまちに尽きてしまいますよね。飲み水も食料もどうするんですか。天からの食物を降らせるというね、これまたすごい奇跡です。それも40年ぶっ続けて、見てください。読んでください。どうぞ、2番目のポイント、食のところですね。イスラエル人は40年間、カナンの地の境に来るまでマナを食べた。カナンの地の境っていうのは、約束の地にいよいよ入る、その時までということですね。40年間、マナを食べた。聖書に馴染んでいる方は、すっかりこれは何のことか分かっていますね。みんながもう食べ物がないと言った時に、では食べさせようと天から降らせてくださったものがあったんですね。コエンドロの実のようでなんて書いてありますけども、コエンドロってますます分かんなくなっちゃうんですけども、マナ。これはなんていうか、まあ私が読んだところを自由に想像するならば、コーンフレーク、蜂蜜味っていう感じかな。とにかく、粒々が、露が折れるようにね、降ったわけですよ。で、これを取り集めると、実に栄養満点の完全栄養食ですね。宇宙食みたいですね。これさえ食べてれば、バランスの取れた、健康な体が保たれる、そういう食物をね、くださったんですね。毎日欠かさずに。ただし、第7個目の安息日には降らない。その代わりに、前もって1日手前で2日分降らすというね、そういうふうに主がなさった。これもまた不思議なことですけども、それもある1週間、たまたまそうだったんじゃなくて、毎週毎週毎週毎週、1年52週かける40年間、継続的な奇跡でもって、栄養を十分保つことができた。すごいですね、この支え。そして、衣食住です。住、テントが空から降ってきた。いやいや、そんなんじゃないんですけどもね、こちらの方は住環境、生活するときのための必要な、そうですね、空調環境といったらいいでしょうか。見てください、何て書いてありますか。 どうぞ。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていた。火の柱、雲の柱、よく聞く言葉です。荒野の旅は、アフリカサハラの砂漠にしろ、アラビア半島、シナイ半島にせよ、夜昼の温度差ってのはすごいもんだそうですね。高い時には40度、低い時は、10度。1日のうちに30度も温度差があるってのは大変でしょう。どうやって体温調節しますか。ね、こういう中で特別の計らい、それは雲でした。彼らが宿営する上を雲が覆うんですね。日陰を作ってくれる。暑さから、照りつける太陽から守られる。夜は夜でぐっと冷えるときにですね、その雲の中に火があったって、それがどういうものかよくわからないんですけども、ヒーターが入るんでしょうね。天然のエアコンですよ。その下でこの厳しい寒さからも守られる。で、そういうことが40年間続いたんですよ、この荒野の旅の間ね。まあ、世界広しといえど、こんなふうな扱いを受けた民族、他に考えられますか。奇跡の民ですね、この意味でね。そのような守りがあった。そして4つ目もいきましょう。これは勝利ですね。衣食住揃ったところで、どう猛な民族が襲ってきたらどうするんですか。そこで、そこからの守りです。主は仰せになりました。私への恐れを先に使わし、あなたが入っていくすべての民をかき乱し、すべての敵が背を見せるようにしよう。敵対する民族がイスラエルの民を怖がるようにしてあげようってね。私が恐れを使わし、面白いですね。恐れビームというものがあるんでしょうかね。主がそれを発されるとですね、みんな怖がって怖がってね、あの民族には手を出さない方が良さそうだって、そして逃げていくって言うんですよね。まあ、アマルクは完全と戦いを挑んできましたけども、でも見事打ち負かします。アマルク部族もそうです。後の方では、まあ、なんですか、エモリ人とかいろんな部族がやってきますけども、皆イスラエルは勝利します。主のなさったこと。そして5番目は、まあ、ケアとしておきましょうか。5番目はケアですね。この言葉は麗しい言葉ですよ。全道中、人がその子を抱くように、あなたの神主があなたを抱かれた。今開いているところですよ。この1章の31節、どうぞ見てください。1章の31節。本文から読んでみましょうか。どうぞ。また、荒野では、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。もう一遍読んでみましょう。はい。また、荒野では、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。おんぶに抱っこって言葉がありますけれども、とことん面倒見てくれる、ケアしてくれる、そのことを言うんですね。そして、あなたの神主があなたにそうしてくれたんじゃなかった、なかったですか、そうだったでしょうと言うんですね。全道中です。人がその子を抱くように。これは何というありがたい、嬉しい言葉でしょうか。皆さん、自分の生涯、これまでの人生振り返ってみて、そうだったんだって気づいていらっしゃいますか？実際には、試練の時にはそんなふうに思えなくって、自分が見捨てられていたかのように思う時があったかも分かりません。でも、後で気がつくんですね。あの時に神様の顔が見えなくなっちゃったってね。神様の顔が見えなかったのは、神様がおんぶしててくれたから。おんぶされた時には顔が見えないんですよね。こんな詩があります。ほとんどの方は一度はこの詩を聞いたことがあるでしょう。フットプリント、足跡という詩なんですけども、メリー・スティーブンソンという方が書きました。自分の人生を振り返って、クリスチャンとしての歩みを振り返ってね、ある晩、主と二人で 浜辺を歩く夢を見た。人生のいろんな場面が現れては消えた。どの場面にも浜辺には足跡が見えた。あるところでは2人分の足跡。でも、ところどころ1人分だった。どういう意味だろう。よく見ると、私の人生の中で一番つらかった時、悲しくって打ちひしがれていた時期の足跡が1人分なのだ。そこで私は主に尋ねた。主よ、あなたに従っている限り、いつも一緒にいてくださると約束してくださったじゃありませんか。一番苦しかった時に足跡が1人分しかないなんて、私にイエス様が一番必要だった時なのに、そばにいてくださらなかったのですか。なぜですか。すると主は答えていった。答えてくださった。足跡が1人分しかないところは、お前をおぶっていたからだよ。人生のいろんな場面、浜辺の足跡と重ねて思い巡らしながら、彼女はこの夢を見ていたのでしょう。ね、2人分、いつも主が一緒、主と私の足跡。とそうだったと思いきや、あるところで、あれ、1人分しかない。あの時期っていうのは、ああ、そうだ、私が一番つらかった時じゃないか、本当にあの時には見捨てられたと思ってたし、今も時々そう思う、どうしてあの時に言ってくれなかったんですかって気持ちになってしまう。でも、今この問いを主にするときに、主は、足跡が1人分しかないところは、お前を、おぶっていたからだよって主がお答えになったというんですね。イザヤ書の46章にそういう言葉がありました。今ここには引用してませんけどね。これは、苦しい言葉ですね。胎内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う、おんぶするっていう嬉しい言葉ですね。確かにおんぶの時にはおんぶしてくれてるお父さんの顔、あるいはお母さんの顔見えないんですよ。でもちゃんと私を支えてくれていた。だから今日がある。今、目が開かれた思いで、主が共にいてくださったということを私は思い起こす、という、そういう詩だと思います。全道中、人がその子を抱くように。感謝しましょう。感謝しましょう。それで実際、このイスラエルの歴史においてですね、そんなふうにして、実は支えられ生かされてきたイスラエルの民だったんですけれども、民の方ではそういう自覚があったのでしょうか。主の民の側はどうだったのか。イスラエルはその40年の間、何て言いましょうか、このような懇ろな守りを受ける、守られるに値する聞き分けの良い従順な民であったのか、どうだったんでしょう。もちろんね、従順な面もあったんですよ。例えばどんな面かというとですね、ここに書きましたように、イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。登らないと登る日まで旅立たなかった。旅から旅、移動する時には何を合図にというとね、上を覆っていたこの雲がですね、こうまとまって柱となってある方向に向かってぐーっと動き出す。あ、出発の合図だ、みんな出発って言ってですね、テント畳んで、あとついていくわけですよ。で、その雲がまたですね、あるところにとどまって、こう広がり出すとね、あ、あそこに宿営するんだ、あの雲の下にみんな宿営って ね、そういうふうに言ってたわけですよ。で、その点についてはですね、イスラエル人はいつもそうしていたと。主の命に従って旅立ち、主の命にして宿営したってね、民数記にも書いてます。だからこの点についてはね、彼らは従順だったんですね。まあ、実際従順ならざるを得なかったんでしょう。だってそこから外れたら暑いんですもん。そこから外れたら夜は寒いんですもんね。まあ、この面では従順さを見せた民ですけども、でもどうなんですか？けれどもしばしば、しばしば、民は不平不満、不信仰、反抗の民となってしまっていたということはよく知られています。飲み水がない、どうしてくれる？やっと見つけたその水、飲み場、飲んだけども苦くて飲めやしない。どうしてくれるってね、リーダーに噛みつく。食料が尽きた時に、まあ死ぬそうだね、そしてエジプトの食べ物を思い越して、肉が食いたい、ウリが、ニラが、ニンニクがって、いろいろこう ね、言い出すわけですけども、やれやれと主は思って、そんなに肉が食べたいか、よし、じゃあ振る舞ってやろうと言ってですね、たくさんのうずらの鳥を 呼び寄せて、もう食べさせてくれたとかありましたけども、不平不満、主が今度は何をしてくださるかな、主よ、よろしくお願いします、信頼してお待ちします、そういうような姿勢取ればいいのにね、でもなかなかそうはいかない、不満が先に出て、その与えられた天からの完全栄養食にもケチをつけるでしょう、またマナか、もっとわしなものはないんかって言ってね、そういう声が出てきますね。これ本当はイスラエルの主婦たちの腕の見せ所なんですよね。マナのスープ、マナのおひたし、マナの いろんな料理のチケットあるじゃないですか、ね。ちょっと工夫凝らしておいしい味付けをしたマナを食べたらよかったのに、こんなもの、まあ、玄米のような、栄養食だったと思うんですけどもね。そしてそういう中でついにとんでもないことをします。モーセが一人祈るために山に登ります。なかなか帰ってこない。10日経って2週間だって、あのモーセどうなってしまったかわからない、俺たちこれからどうしたらいいんだね。そこで新しいリーダーを立てよう、またこうヤーウェイなる天地の造り主を礼拝するって言うんだけども、もう目に見えない、何か見えるものが欲しいって言い出してですね、金の子牛なるものを作りやがって、これが我らの神であるなんて誰かが言い出すわけですね。とんでもないこと、そういうところにモーセは山から帰ってきます。その光景を目の当たりにして、もう着てた衣を引きちぎって、なんたること。そして彼のこの怒りはもちろん主ご自身の怒りでした。主は本当に怒って怒って、であそこ見ますとね、主はこの民をもう一掃してしまおう、滅ぼしてしまおうと思ったんでしょう。燃える、怒りが燃え上がって私は彼らを立ち滅ぼすって主がおっしゃったんですね。そしてもうこんな頑固な文句ばかりの不平ばかりの民はもうこれっきりにしよう。そしてモーセよ、私はお前から新しい民族を呼び起こす。そこまでおっしゃったんですね。でもモーセは、主よ、主よ、どうぞその怒りを鎮めてください。そんなことをしたらば、かえってあなたが笑い者になってしまいます。どうかここをこらえてと言ってね、もうモーセは本当に、神の友というふうに書いてありますように。天のお父様の心を我が心として、そうやって直談判のような祈りをしたんですね。主よ、どうか怒りを収めて思い直してください。そして主は思い直されます。まあそういうことを、経てイスラエルの民はさらに荒野の旅を重ねていくわけですけれども、決定的な不従順はですね、カデシュ・バルネア事件です。この事件はこれまで何遍もメッセージ聞かれました。目指すは約束の地。ヨルダン川の向こうに見えてきた。さあ、向こうに行くぞ。でも行く前に様子を偵察しておこう。偵察隊12名遣わします。帰ってきて報告がなされました。でも報告は二色ですね。積極的な報告と消極的な、否定的な報告、両方ありました。で、どっちが多かったかというと、もちろん否定的な方でしたね。確かに。果物は立派、肥えた地。けれども、そこに住む住民はみんな見当 見上げるような大男だし、城壁はそそり立って、我々は彼らの目から見たらば、イナゴ同然、とても勝ち目はない。やめとこう、やめとこう。なぜこんなところに来てしまったと。そんな中で、ただ二人、ヨシュアとカレブは、行こう。きっとできるから。主が一緒ならば必ずできる。けども、この積極的な声は、否定的な声に押し潰されます。失礼しました。こうしてですね、こうして彼らは泣き明かして、リーダーである、モーセ、またヨシア、彼らに反抗して石を投げつけようとするんですね。ここまで来て主は再び怒りを燃やして、このイスラエルの民ども、疫病でもって、エピデミックでもってみんな滅ぼしてしまえ。そしてモーセはやっぱりお前から新しい民族を作り出すとね、主がそうおっしゃるんですよね。主よ、どうぞこらえてください。あなたの皆のために、あなたの皆の栄光のために、それはなりません。こうして、それならばと、主はですね、どういう決断をされたかというと、この不平不満の民を40年間アラノをさまよわせることになさるんですね。そして静かに世代交代を待たれるんですね。では、新しい世代とともに再出発。とにかく年頃の主の守りを受けながらも不信仰をしてしまう、この情けない民、それはまた私たちのことでもあると思います。主からの年頃な守りの約束を聞きながらも、なかなかそう信じられずに手近なところで自分の安全を図ってしまう、また不平不満を言ってしまう私たちではないかと思いますけど、でこういう私たちに対して主はどういう扱いをなすのか。もちろんその時その時には厳しい懲らしめがありました。けれどもですね、長い目で見る時に、こんな不従順な民にもかかわらず、主は変わらぬ真実を尽くされたのだなということが後で分かります。新約聖書から一句引用しましたが、不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。ありがたい言葉ですね。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。これは特定のある日一日のことを言ってるんではありません。この一日中というふうに表されている言葉、その意味するところはずっといつまでもということなんですね。実際その長さは40年にも及び、さらに1000年、2000年にも及んでくるわけですけれども、不従順で反抗する民に対して主は忍耐深く手を差し伸べて悔い改めを待っていらっしゃるんですね。あなた方に対して長く主は忍耐しておられる、一人でも滅びることを願わずと新約聖書にも書いてあります。ここに言われていることは何なのかなと思うときに、第一にそれは主はご自分がお立てになった恵みの契約に対して真実だということですね。ご自分がお立てになった恵みの契約に対して真実。この聖書の引用、私たちはというところを一緒にどうぞ。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼はご自身を否むことができないからである。不真実な人間に対してこっちも、お前がそれだったら俺も俺だと言ってですね、厳しく接するのが常なんですけども、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。長い目で見た時のこの主の真実は驚くべきほどのものです。つまりそれは恵みの契約なんですね。恵みの契約というのは行いによらず、一方的な愛ゆえの約束です。私たちへの救いの 約束がそうです。どんな善行、努力、修養、あるいはボランティア活動、多額の献金とか、まあ、いろんなものを要求せずにですね、ただ自分の罪を認めて、私は罪人ですと認め、そして、あの十字架は私のためでした。ありがとうございます。使ってください。そうやって、心開く者に対してですね、無条件で一方的に救ってくれる。恵みの契約。そうですよね。行いによらず一方的な愛のゆえの約束です。で、これは旧約聖書ですでに始まっています。アブラハムに対してもそうでした。アブラハムに対してあれこれこれこれとね、たくさんの律法を与えて、こんだけのものをきっちり守ったならば、私はお前を祝福しようというのではなかったんですね。一方的に、私はあなたの子孫にこの地を与える。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となると仰せになりました。この先祖アブラハム、彼は一般に信仰の父と呼ばれて、素晴らしい信仰の人ではあるんですけども、でもいつも信仰の人であったわけではないですね。不信仰をさらけ出したことが何遍もありました。約束を聞いたけども、待てと暮らせと子供ができないって中で苛立ちますね。奥さんの入れ知恵もあって、それじゃあこのそばめでもって子供を得たら、そうしようってね、そういうことをしてしまいますし、また奥さんがあまりにも美人で、連れて歩くときに人からいつもこう注目される。で、遠い外国に旅をするときに、外国の、外国の、部族長みたいなものにね、目つけられたら厄介なことになりそうだね。この美人妻を横取りするために、その夫を亡き者にとね、そういうふうにやる族、ものがあちらこちらにおりますから、そこで、わしの妹だということにしてくれ。いいか、妹だぞ。賢い妻でしたから、あなたがそうおっしゃるんでしたらば、はい、兄上って そうやってね、彼は自分の命の安全を図るんですね、嘘をついて。それも一回だけなくて、同じことを二度行います。情けないんですけども、それが信仰の父、アブラハムと呼ばれる人の悲しい弱い面ですね。だったら私たちはなおさらではないでしょうか。いろんな点で妥協してしまいます。信じきれずに、別の手を打ってしまう弱いもんですね。でもこんな弱さを持ったアブラハムでしたけども、それじゃあもう、お前は失格だ。前にはこう約束したけども、あれは反故にする。取り消すと、主はおっしゃるかなと思うとね、そうではないんですね。そうではないんですね。アブラハムの約束は、イサクに受け継がせ、ヤコブにも受け継がせ。アブラハム、イサク、ヤコブの神。そしてその子孫にこの地を与えるとおっしゃった主はですね、何千年もの歴史を経てもね、それを決して忘れていらっしゃらないわけですね。最後の時代にそれが実現するのを私たちはこの目で見ることになるでしょう。恵みの契約、行いによらず一方的な愛ゆえの約束。そして主はカルバリでお立てになった契約に対して今も真実。これは私たちへの真実の表れだと思います。カルバリでお立てになった契約。カルバリってよろしいですか？ね、イエス様が十字架にお着きになった丘の名前です。カルバリの丘。あそこでお立てになった契約。それは十字架を経ての契約です。新しい契約とイエス様はおっしゃいました。ご自分の血を流すことによって批准された契約です。約束ことです。つまり、この十字架の身代わりの償いのゆえに、自分の罪を潔く認めて、救いを求めてくる者を誰一人拒むことなく、許す。永遠の命を授ける。天の住民台帳にその名を書き記す。そして永遠の御国の相続者としてあげよう。ね、これがその契約ではないでしょうか。 そしてこれに付随して私たちは新約聖書の中に数々の主の約束を見るわけですけど、今読むこの約束もその一つです。私たちが自分の罪を言い表すなら、どうぞこの3行を一緒に読んでください。はい。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第1ヨハネ1の9。この御言葉の約束をどれほど私たちは必要としていることでしょうか。クリスチャンになりながらもしばしば罪に陥ってしまうからです。その弱さを持っているからですね。私も若き日に同じ誘惑に何度も負けて、いくら忍耐深い神様でももう愛想が尽きたとおっしゃるだろうな、もうダメかもしれない、心がしないた時がありました。でも自分はそれじゃあどこに行くのか、どこに行くのか思い巡らしても、帰る場所はやっぱりあそこしかない、十字架のもと。もう一遍聖書を開きます。開いた言葉がこの言葉でした。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいました。神は情け深いからと書く代わりに、神は真実で正しいです方、正しい方ですからという表現ですね。どういう意味なんだろうか。つまり、ご自分が一度お立てになった契約に対してとことん真実。よく武士は武士に二言がないと言いますけどね。ならば、天地の作り主はなおさら二言はないのです。この十字架の契約に免じて、悔い改めて信じる者を許す、許す。許す。そして跡形もなくその罪の痕跡を清める、清める、なかったことにする、なかったことにする、そして私の前に立てるようにしてやるっていうふうに天のお父さんは言ってくださるんですね。これは本当にありがたいことです。あの日私はこの御言葉をもう一遍読み直しました。以前読んだ時とただの一語も変わりなく聖書の中にこう書いてあったんです。真実で正しい方ですから、ご自身の恵みの契約に対して真実なこのお方ゆえに、私はもう一度主のもとに立ち返ったんですけれども、今日皆さんの中にそういうためらいを持って、また過ちに陥ってしまって大丈夫なんだろうかってね、心細くいらっしゃる方が一人でもいらっしゃるならば、もう一遍この御言葉見つめてください。神は真実で正しい方ですか。あなたに対して真実、そしてご自身の契約に対して真実。イエス様はすでに十字架で死なれました。復活されました。今天にいらっしゃいます。父の右におられます。両手足には釘跡を残して、父よ、私が彼のまた彼女の過ち全部引き受けて、その処罰は受けました。私に免じて許してやってください。その主の取りなしがあるのです。さあ、それでは最後にこの御言葉です。申命記6の23の言葉、これをもって終えたいと思います。主の真実を思うにこの御言葉一緒に読んでみたいのです。どうぞ。主は私たちをそこから連れ出された。それは先祖たちに誓われた地に入らせて、その地を与えるためであった。はい。その地とは一体どこなのか、その前後を確かめるために6章のその箇所を読み上げますけども、どうぞ見てください、聞いてくださいね。こんなふうに書いてあります。 6の20からこうありました。どうぞお聞きください。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神主があなた方に命じられたこの諭しと掟と定めとはどういうことかというなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに 与えるためであった。主のご計画、それは悪しきところから連れ出して祝福の中へと連れ込むことですね。そこから連れ出されたという、そこというのはもちろんエジプトです。エジプトは何の象徴でしょうか。それは悪魔とエゴの支配下ということができます。悪魔とエゴイズムの支配するその世界に、そういえば私たちもそのエジプトにかつて住んでいたのです。その圧政のもとで自由はなかったのです。けどもそこに救い主イエス様が乗り込んできてくださいました。モーセが連れ出したようにイエス様が連れ出してくださいました。ご自分の十字架と復活によって許しを宣言し、そしてあなたは私のものだと言って連れ出してくださいました。そして連れ出されたのは何のためか。それは先祖たちに誓われた地に入らせてその地を与えるためであったとありますね。目指すは約束の地です。カナンの地です。その象徴するところは聖霊による愛の支配下ではないでしょうか。聖なる霊が宿ってくださり、イエス様の愛がうちにひたひたと迫ってくださり、自分が愛されたように地球を愛し、身近な人を愛していくという新しい生き方です。その約束の地の生き方に私たちを連れ込むために連れ出されたのです。私たちは今どこにいるでしょうか。エジプトからもう脱出はなされたでしょうか。そして約束の地にしっかりと今足を踏み入れているでしょうか。それともその中間の荒野に今なおさまよっているでしょうか。今自分の置かれているところ、いや自分が今おるところを見定めて、主の望まれるその生き方へと確実に歩を進めていきたいと思うんですね。で、皆さんお立ちください。お立ちください。お祈りしたいと思います。ではみんなして、どうぞ今日の御言葉から触れられた部分があれば、それを主の前に持ち出してお祈りいたしましょう。自分の感謝と祈りを全員どうぞ。ああ、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。主イエス様ありがとうございます。主イエス様感謝します。真実な主よ、あなたでございます。ハレルヤ、天のお父様、遠い昔から壮大なご計画を持って私たちを導いていてくださるあなたの恵みと真実に感謝をいたします。あってなきがごときもの、そしてエゴイズムに汚された罪人、こんな私たちをあなたは憐んでくださいまして、救いのご計画を立ててそれを実行してくださいました。カルバリの契約を感謝します。十字架を感謝します。復活を感謝します。イエス様、今一人一人に触れてください。個人的に触れてくださいまして、おおどうぞ エジプト脱出がまだの人には今日こそその脱出を与えてください。イエス様、あなたに向かってごめんなさい、許してください、信じます、助けてくださいと祈れますよ。脱出した者たちをどうぞ約束の地の生活へと次々と導き入れてください。聖霊をうちに宿し、聖霊に身を委ね、その御声に聞きながら歩む生活。失敗してもつまずいてもそれで諦めず、その都度正直に告白しては新たな許しと癒しをいただいて、イエス様、イエス様とあなたの名を呼んで前進していく、その歩みをさせてください。そして誘惑に負けない術もあなたから教えていただきながら、勝利者へと進んでいけるようにお願いいたします。聖霊による、愛によるその支配下に私たちを導き入れてくださって、どうぞそこからもう逆戻りのない歩みにと導いてくださることをお願いいたします。そのような一人一人の群れとしてください。尾上聖愛教会としても、どうぞこの町を祝福するために、この時代を祝福するために召されてここに建てられている尾上聖愛教会ですから、どうぞあなたが励ましてくださり、お与えくださった幻の実現に向かって力強く前へ前へと進んでいけるように、一人一人を助けてください。主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。